ローマ書の6章、新約聖書の272ページです。272ページ、6章の1節から6節まで。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。それから次のページの7章の14節から24節までです。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうちすなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのにそれを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないでかえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことを しているのであればそれを行っているのはもはや私ではなくて私のうちに住む罪です。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですがその私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに私の体の中には異なった律法があってそれが私の心の律法に対して戦いを挑み私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストの家にただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え肉では罪の律法に仕えているのです。次、続いて8章の1節2節です。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。もう一箇所、第二列王記です。旧約聖書の579ページ、第二列王記の2章の19節から22節です。第二列王記2章の19節から、この町の人々がエリシアに言った。あなた様もご覧の通りこの町は住むのには良いのですが水が悪くこの土地は流産が多いのです。するとエリシアは言った。新しい皿に塩を持って私のところへ持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。 エリシアは水の源のところに行って塩をそこに投げ込んでいった。主はこうおせられる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり今日に至っている。エリシアが言った言葉の通りである。以上でございます。
まあ、日曜日の午後、まあ、福岡県の大牟田で今もが福岡姉妹のお父様の記念会だったんです。まあ、もちろん親戚だけではなく、まあ、会社の関係者と、まあ、友達いっぱい見えました。まあ、のお父様は、まあ、65歳で、まあ、イエス様の前に降参してイエス様を受け入れ信じ、それから本当に主に用いられる器となったのです。まあ、信仰生活は8年間しかなかったんです。73歳で手に召されました。まあ、そんなに早く召されるのか誰も考えられなかったし、あんまり突然だったからです。けども彼は多分一月前だったか3週間前に、まあ、頼まれて証ししてくださったんです。その証しの中で彼は、まあ、4つのことを言われました。第1番目、父母の信念は信仰に変わった。まあ、彼にとって考えられないことでした。何十年福音を聞きながらやっぱり自分は自分という態度を取ったんです。けども急に父母の信念は信仰に変わったと言ったのです。2番目、早く天国行きたい。普通の人々は死について考えたくない。けど彼は死とは終わりではない、天国だよと。ですから、まあ、早く天国行きたいと言ったのです。もう一つ、何の心配もいらない。結局不安からそれから心配から解放されたのです。それから苦しむことは幸いですと言ったのです。まあ、詩篇の作者であるダビデも次のように言ったのです。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。まあ、須崎高則兄弟にとってイエス様こそが全ての全てとなったのです。まあ、人はこういうふうに変えられることとは人間的にもちろん考えられませんし、これは人間の手柄ではなく、まあ、御霊の働きの結果であり、まあ、主の祝福、また恵みそのものです。今まで自分自分自分のことしか考えられなかったものは、誠実な悔い改め、また信仰によって、主の憐れみによって導かれ、受け入れられ、救われることとは本当に、まあ、理性でもってつかめない事実です。まあ、主が祝福されるともちろん人間は喜ぶようになり、主を礼拝せざるを得なくなります。まあ、みんな経験していることは、主が祝福すると、まあ悪魔は必ず怒って与えられた祝福を奪い去ろうとしています。まあ、ドイツに一つの言葉さがあるんです。主が千葉の教会を建てると、悪魔も必ず似ているものを建てようとする。まあ、悪魔は決して寝ていません。私たちはそれをよく感じます。考えられない多くの人々は、まあ、ギリギリの線まで来ているのではないでしょうか。みんなが何かの問題を持っています。 マル兄弟姉妹の心の中では、悪魔が勢力を振るっています。ある人は何を信じたのかもう分からなくなった。救いの確信もないし、救いの喜びもない。もう集会は来ない。全部がおしまいだと思い込んでしまっています。また他の人は、聖書は確かに素晴らしいけど、小さい生活に当てはまることはできないと言います。そして、姿を消した人もいる。これは全部悪魔の仕事のものです。そしてこれこそがギリギリの背に来ていることを物語っているなのではないでしょうか。ドイツにオイレンシュピーグという人がいまして、この人は、いつも変わったことをしたのであり、いつも変わったことを言ったのです。彼は遠くまで、遠足した男でした。山道になると彼はもう大喜びで登ったです。なぜならばもうすぐ谷が来て下り道になると思うからです。下り道になると泣きながら歩いたそうです。もうすぐ山道がやってくるからです。このアイレンシュピーグは私たちも何かを学び取ることができるなのではないでしょうか。悪魔は我々を攻撃し、勢力を伸ばし、私たちはもうすでにギリギリの線まで来ているかもしれないけど、落胆するには及びません。もうちょっとリバイブが来るのです。オイグルシュピーグは一番急な山道に差し掛かったとき、もうすぐ下る道が来るなので、もう大喜びで登りました。夜が一番暗く吹け渡ったとき、その後で間もなく朝がやってくる。私たちは主を信ずる者が自分自身の帰り見て、自分たちはギリギリの線まで来ていると悟ったとき、リバイバルが必ず起きます。リバイバルという言葉は英語の言葉なんですけど、日本語に直すと霊的覚醒と言います。あるいは信仰の復興、信仰の復活を意味する言葉です。眠ってしまった信ずる者はリバイバル、信仰の復興、信仰の復活を必要とします。すなわち首都の生き生きとした交わりによって新しくされ、新しく生かされることを必要とします。今日の考えたいことは、新しく生かされる秘訣とは一体何なのでしょうか。いわゆるリバイブの秘訣は一体何なのでしょう。三つの手について考えてみたいと思います。イスラエルの民の経験したリバイブについて考えながら、自分まだ周りの人々のリバイブについて考えたいと思います。まず第一番目、エリコという町に起こる絶望的状態と同時に、自分の生活まだ周りの多くの人々についても考えたいと思います。2番目、エリコという町に起こる難しい問題と同時に、自分の生活までは我の多くの人々についても考えたいと思います。第3番目、エリコという町に起こる素晴らしい逃れ道と同時に、自分の生活までは我の多くの人々についても考えたいと思います。絶望的状態、難しい問題、素晴らしい逃れ道、この3つの点についてちょっと考えたいと思います。まずエリコに起こる、考えることのできないほどの絶望的な状態について考えたいと思います。エリコは主によって呪われた町でした。そしてこの呪いによりエリコの町の水もダメになったのです。飲まない水になりました。確かにエリコの人々は懸命に働いたんですけど、すべてを失ったんです。身が結ばない。